YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、12月27日火曜日第397回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつものようにですね、いけばな、摂取量時期、家元、松野光さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、先週、クリスマス当日にはですね、なんと学 F でもすっかり話題騒然の GS アイドルユニットカラフルバードデビューライブを拝見してきたわけなんですけどね、それがまあ会場の下調べをしていった割にはですね、まあよくわからないで、遠いし、寒いし、小雪までちらつく中、途中ドラッグストアの警備員らしいおじさんに聞いてですね、余計に迷子になりながら、ようやくたどり着いた、いや、笑うと笑っていいですかね。ようやくたどり着いた頃にはもう疲労困憊してしまいましてね、もう一つイベントに乗り切っていけなかったのに反しまして、メンバーと観客の皆さんはですね、極めて元気はつらつにしてですね、新人らしい、初々しいパフォーマンスに、歌唱をご披露されておりましてね、早くも来年から今後ますますのご活躍とご躍進をご期待しないではいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そして本日は第4週目サブパーソナリティ、お笑い担当西尾由里子さんとね、番組を本日締めさせていただく予定でしたんですけども、まあ彼女の方のね、体調が芳しくございませんため、急遽ピンチヒッターとしてですね、ご参加を願うことになりましたのは、過去に山根夏さんからのご紹介にして、すでに学 F に、ご参加を願っております。本日のアシスタントといえば、こちら。
えみちょです。
確かに高志です。
はい、もう二人ともジャストのタイミングで、ジャストのタイミングでっていうか、まあ、それぞれにジャストのタイミングでしたけども、まあまあ、正直、確かにさんは一泊遅れたかな。まあ、ゆみちょさん、音楽的に言うとね、だから、なんだ、食いじゃなくて、ちょっと遅れてくるのなんていうのかな、音楽的に言うとね。
なんでしょうね。なんでしょうね。
ちょっと溜めましたね。
ちょっと溜めました。
すみません。やっぱり、独特のためってことなんでしょう。
独特のためでちょっと。
やかましいや。そんなためあるかな。はいはい。まあまあ、そんなこんなで。でも、まあ、本当にありがたいんですよ。お二方にはこの暮れに来てね、お忙しい中、本当にこう、ちょうどスケジュール的にね、今日の日もなんか合わせていただいたようにお出かけになっていただいて、お忙しかったんじゃないですか、大丈夫ですか。
いやちょうどよかったです。
ね。
本当に。
ちょうどよかったんだ。
ちょうどよかったです。
たまたま今日は調整できる日だったので。
ねえ、よかったですよ。
嬉しいです。
いや、もうだから、で、まあ、いつもですとね、そのサブパーソナリティがいつもお会いするんですけども、とにかく、そのサブパーソナリティの西尾さんという方は、ちょっと、急遽具合悪くなっちゃったもんですから、これないということで、ピンチをということで、発砲当たったんですよ、いろいろと。で、それこそもう、うちのサブパーの、皆さんからね、とりあえず打診してみたんですけど、皆さんもそれぞれもう、要するにほら、もう自分のスケジュールというよりも何するかにするんじゃなくて帰省してたりする人がいるぐらいのシーズンなんで、
そうですよね。
そうなんですよ。だからね、もう一人で寂しくこの学大 FM を2011年を終えるのかなと思ったら、こんなに素晴らしいね、メンバーの方に集まっていただいて大変本当にありがたいなと思ってますけど、
最後
に、
はい、
お付き合いのほどどうぞよろしくお願いしたいと思います。さて、そんなご参加のえみちょさん、確かに高橋さんと一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけども、さあ、ご両人的にはここまでの印象や近況を伺いたいんですけど、いかがだったでしょうかということで、だどちらかでも結構ですよ。
いや、本当に、
はい、
まあ、3度目の正直ということで、
うん、ええ、
今回、
ええ、
来ました、
はい、
確かに、
確かに来ました、確かに来ました、
本当に、はい、もうこう頑張っていかないといけないなと、
いけないなと、
はい、
3度目、ええ、3度目ですよね、
3度目です、
はいはい、3度目の正直で、
本当にそうですよ、
ええ、今日はもうどっかんどっかん行きましょうよ。今日はということは、この前は来て、まずは来てなかったってことですか。
この前はそうですね、自分なりは来てたん で、って感じだったんですけど、まあ、そうでもなかったかなと。
そうでもなかったかなと。
感じを見ます。
でもまあね、二度あることは三度あるって言うし。
怖いですね。そんなことないですよ。
そんなことない。ちょっとポジティブに。
ポジティブに
行きましょうよ。もともと力のある人だから。
ああ、ありがとうございます。
だってこの前の芝居でももう見事なお芝居だったじゃないですか。
あ、本当ですか？
いや、本当ですかって聞いちゃダメよ。
ありがとうございます。
そう、謙遜かもしらんけど。でしょうぐらい言っとかないと。
あ、です。
そうでしょうぐらい言っとかないと。
そうですよ。
だってそうでないとね、俺があと二の句が過ぎにくいじゃん。
大
丈夫。実は大したことないのに大したことあるって言ってたとしたらでしょ。
いや、大したことありますよ。俺大したことあります
よ。あ、そう。そのぐらいの元気で、はい、ポジティブにいきましょう。ということは、お芝居が終わって、
はい、
でも今日はこれがもう、まあ言ってしまえばそういうちょっとメディア的なものとか仕事納め的な感じになるんでしょ
う。そうです。
あ、そうです。じゃあもうちょっとそこはね、
はい、
来年に向けて、
はい、
ちょっとまあ今日の締めくくりを持ってですね、
はい、
いい感じで来年に向かっていただければなというふうに思いますね。
は
い、
ぜひ。
もう来年またラジオとかやっていかないでしょ。
来年とかラジオやっていきたいです。
やっていきたいですね。
はい。
はい、まあ、学芸夫でよろしければ、
あ、
また、来年があるのかないのかね。
頑張ります。今日頑張ります。
よろしくお願いします。なんとしてでも。
そこはね。
ああ、さあ、そんな、確かに高橋さん。はい、それで、エミちゃんの時には、エミちゃんの方はどうですか？
昨日ライブがありまして、
はい、
イノチョ&ザ・スパイダースという。
スパイダーさん見たいんだけどね、はい、スパイダーさんの方は YouTube にもアップされてないので、どんな感じのユニットなんでしょうね、内容的には。
昭和歌謡と GS、うん、ツインボーカルでやってるんですけども、はい、おじさんの歌う GS と。
あ、ということは、あそこでキャンディーズとか歌っちゃうわけ？
あ、歌います。
キャンディーズとか。あと他には
山本リンダとか。
山本リンダ行きますね。
金井勝子さん。
金井勝子さん、おいいですね、うん、はい、
はい、を歌わせていただいてます。
昨日
いつもは神田のサラリーマンばっかり集まるライブバーみたいなところでやってたんですけど、昨日初めて渋谷のラママという。
ラママ大きい箱じゃないですか。
そうなんですよ、
私らの頃言ったら渋谷って言えばラママ、エッグマン、あとテイクオフセブンとかね、
はい、
ああいう感じだったと思うんですけども、
はい、そしてそうですね、初めてラママに進出して超アウェーの中でやったんですけど。
ああ、そうなんだ。あ、じゃあもう対バンでね。
対バンです。
さすがにちょっと単独でっていうのはなかなか。
そうですね、昨日は多かったんですよ、ね、オープニングアクトを入れて6バンド出たんですけど、みんなオリジナルの中で私たちなぜか4番目で。
おでも喜ばれるでしょ。
すごい楽しんでもらえたみたいで、
ね、はい、だって一番やっぱノリがいいし、誰が聞いたって耳なじみあると思うし、なんていうんだろうな、まあ、私たち世代にとってはもう本当にね、なんていうんでしょう、本当にこうノスタルジックも手伝って、こうあなたみたいなね、そういうこうセクシーな感じで攻めてもらえると、これはもう見てるのも楽しいし、聞いてるのも嬉しいしということですよね。
はい、ありがとうございます。
なるほど。自分的にはもうやりきった感じ。
昨日はそうですね、リハの時はちょっとやばいぞ今日はと。しかも私も緊張してしまってて、
はいはいはい、
珍しく、
で
ちょっとどうしようかなと思ったんですけど、うん、ライブの時はもうドッカーンでしたね。
ライブの時はね、はい、もう B 型タイプの人はね、もうドーンと行く時はもう行くから、
ね、
とにかくだからもう一郎見てるわかるでしょ。もう絶対期待に応えてくれるから。そこは自分をこのテンション持ち上げてったりとか、そういうこう逆境を、だから長嶋さんでもそうだしね、もう楽しむっていうのをよくわかってるし、本能的にね、だからダメなのが A 型よ。
そうなんですね。
どんどんへこんでいくから。
へこんで
だからね、そこら辺をちょっと今日はね。
そうですね。
あと A 型だったよね。
A 型ですね。
まあ、今からへこんでどうすか、ね、今からへこんでどう
すか、
ね、これから盛り上げていかなきゃ。もうとにかく学芸的にも最後なんで、
はい、
今日も明るく元気にね、
はい、
お送りしてもらいたいと思いますんで、最後までお付き合いをどうぞよろしくお願いしたいと思いますね。さあ、それではそんなことで今年最後の学大 FA ですけどもね、いつものように明るく元気に楽しく始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と、
確かに高橋こと大隅高志と、
はい、
えみちょこと稲垣めぐみの
学大 FA。どうもご協力ありがとうございます。はい、そんなこんなで始まりました本日の学大学ですね。さあ、いきなり、どんばたしてますけど大丈夫ですか。あ、とりあえずちょっと一服入れてっていう形ですね。はいはい、まあまあ、何にしても押し迫ってまいりまして、12月27日、28、29、30、30、あと4日ということでございます。
4日しかないんですね。どうしよう。
どうしましょう。なんかありますか、でも特に。そういうやり残したこととか、まあ年賀状書いてないとか。
あ、全く書いてないですね。
はあはあ、
書いてない。
ここ数年書いてない。
ここ数年書け。 そこはブログも更新しますよ。
すいません
、はい、しましょう。
しましたよ、昨日。
しましたか、
はい、
あ、きっと自分でだってブログに書いてるの明らかに、まあ、あの更新遅れまくりみたいな
自覚症状があるんですね。
あれはあれでまあね、でも何にもないよりやっぱりそうやって書いてくだされば、
でもちゃんとツイッターはつぶやいてますよ、
つぶやいてるからね、はい、うん、だからそこはまあ余計なお世話ですけど、あのツイッターでつぶやいちゃってるからこっちは遅れてるけど、ツイッター見てねっていうアナウンスされておけばいいんじゃないですか。
ツイッター見てね
うちを使うなまあいいんだけどね、そのために来ていただいたから、はいはいはい。でもまあそういった意味で言うと、あと4日どんな風にして過ごされますか。
私は知り合いのライブにたくさん行く予定があ
って、あなたは忙しいだろうね、
ライブ見てその後違う忘年会行ってっていうのを数日間繰り返します
。はいはい、またね、はい、西荻 の先輩のママのところで飲まなきゃいけないしね
、チェックされてますね。
お付き合い多いんでしょうねきっとね。
そうですね、
バンド関係、まあ、お芝居関係、それは社会人の方問わずそうでしょうけど、あまあね、
活動広いのであっちこっちで。
そうだよね、私も正直手前事ですけど、今年こんなにあちこち その、まあ、それが嫌じゃっていうわけじゃないんですけども、そのお芝居とかライブとか、見せていただいた年はなかったですね。
そう、来ていただいてどうもありがとうございました。
いやいや本当ですよ、もう一回コキーなんでね、そんな大したあれじゃないんですけども、本当今年はたくさん見せていただきましたね。
そんなにたくさん行かれたんですか。
行きましたね今年は本当に、はい、それでも少ないぐらいですよ。
あ、そうですか。
うん、だから森光子さんは偉いなと思いますよあの恩として。もうクレイジーケンバンドさんとかね、ああいうとこ行っちゃそのやはりこう来てもらう人は嬉しいから、ちょっと今日はスペシャルなゲストお越しなんですよってこうスポット当てられると、またコメントを出したりするじゃないですか、
はい、
ね、そういうのをしながらまた楽屋に差し入れ入れたりとか、まあ、いろんな意味でやっぱりで御年も80とかね、
すごい元気でしょ。
出てくだけで大変だもん。私さっきの冒頭の話じゃないけど、
はい、
道に迷いぐるぐるぐるぐるしながらねこうやってドラッグストアの警備の親父に嘘騙されてとんでもない逆方向行かされたりなんかしながらはい、だからいや本当に 大変な中ね、ああいう人たちは偉いなと思いますよ、うん、でもやっぱりお付き合いとして必要な部分もありますしね。
そうですね、必要な部分ともう最大限楽しんでるのと両方ですけど、
う
ん、
まあね、そういうふうにできれば一番いいですよね、はい。まあ、お付き合いといえば年賀状書くのもやっぱりお付き合いとしては大変なところは大変なところですからね。大隅さんなんかどうされるんですか。
あと4日ですか。
はい、
悲しいことにバイトしか入ってないですね。
あ、バイトね、でもまあいいじゃないですか、まだ生きてるんだから。
まあ生きてるの
よそういうことじゃない。
どういうふう
に、そうだから何かこうそういうね、人との関わり合いがあるということは言っちゃなんですけど、まあいい悪いは別として、そういうある種孤独でね、もうずっと引きこもりみたいな方もいれば、
あ、
まあ、もっと極端に言えば孤独死みたいなこともあるわけですから、まだ生きてるからいい
です。まだ生きてるだけ、ね、いいですね。
何を期待してるんだ。
生きてるだけ、そうですね。
ね、
生きてるだけで丸儲け。
あ、さんまさん。
そうそうそう、あの人も B 型だからね。
そう
そう、 B 型の人はみんなもうポジティブなんですよ。
ポジティブなん
ですね。そういうのをやっぱりね、狙って生きていきましょうよ。
何
なんかボソボソ言ってるそこ何ボソボソなんだよくわかんねえんだけど、はいはい、まあ、まあそんなこんなでね、お二人お迎えしてお送りしていくわけなんですけども、学F的にはですね、いつものまあコンテンツはそれぞれにあるんですが、今日はまあ年末仕様というふうな形でね、コンテンツをまあ今年1年はやはり振り返ると、まあ、どこでもやってることには違いないんですけども、そんな風にしてお送りできればなというふうに思いますけども、お気軽にそんなに難しく考えないで、
はい、
お付き合いいただければなと思ってますんで、
はい、
それにしてもでもどうなんですか、これまでえみちょさんも、確かにさんも、あなた確かにたかしさんね、
はい、
大隅さんね、
はい、
でたかしくんね、
たかし、
確かにさんって呼びにくいのよ、
はい、たかしでいいです、
たかしさんでいいですか、
たかしでいいです、
はい。でまあ、エミチョさんはね、もうずっとエミチョさんです、はい、だって僕はめぐみさんの方が本当はクレジットしてる、うちの妹はめぐみって言うんで、高校時代 その初恋の人がめぐみさんだし、いや別に放送通じてそういう変なあれアプローチしてとかそういうことじゃないんですよ、言っとかないとね、
多い名前ですからね、
うん、いやいやだから、
はい、
あのそういう感じなんですけど、まあでもご本人がエミチョさんで通称ね取っておいてたっていうんで、はい、あれなんですけど、まあ、何を言いたいかというと、お二方これでまあ新たで3回目、
はい、
でエミチョさんでももうね結構
遊びに5回目ぐらいかもしれないです、
遊びに来ていただいてますもんね、インタビューとかも何回もさせてもらったわけで、はい、どんな印象でお越しになっていただいてるんでしょうね、はい、学大 FM ですけど、
愉快な場所です
、 ありがとうございます、
はい、楽しく勉強させていただく場だと思ってます、
あ、なるほどね、は
い、勉強なん攻めないの、そこ攻めていかなきゃダメ
だ、攻めて、うん、折れて
悔しい思いして入って、
折れちゃう、
帰って
また折れに、また折れに来ると、
じゃあ
今日は
違う、
今日は行くぞ、
今日は違うと、
じゃあもう最初からちょっとあの一つ一発芸とか小話とか言ってきますか
小話ですか、
うん、
そうですね、
あ、すいません、今コンテンツ説明したん
です、はい、そうですね
本日のカクアンドベルの紹介ね、ね、はい、あの、いただいてますんで、それをまあ、紹介していかないとね、はい、いけませんので、
はい、
いやいや、私だって別に鬼じゃないんだから、ちゃんと、それはもう、別に、ね、落とし込もうとか、そんな へこまそうとか、そういうのはないですから、はい、俺はもう持ち上げたいとか、将来ある身じゃないですか、どんどんそう盛り上げていきたいなと思ってますんで、
ありがとうございます。
いや、それはもうね、
はい、
ただキャラクターとしてはね、やっぱちょっとこう形引っ張ってるのが楽しいキャラであるのは間違いないよね。はいはい。まあまあまあ、それは冗談としても、その今日のね、カクアンドベールの紹介を先にやっちゃわないことには、
はい、
今年1年を通じてね、皆さん本当にご協力いただいた向きもございますし、リスナーの方たち、関係者の方たちでこれをチェックしながらね、学F に、まあ協力ご参加いただいている向きもございますので、早速今日のカクアンドベールの紹介、まず最初はですね。あ、そうそうそう、ご心配とご迷惑をおかけします、第4週目サブパーソナリティは西尾ゆり子さんから、本日より、糖尿病専門いきなりとこれやっぱお笑い担当の人だからこういうのって遠慮したくないっていうか、すごいんだな、やっぱこれ一応ね、女性だからこれ病名まで言っちゃって、この人は変な話、下の病だったら下の病ってこう言っちゃうんだろうな、きっとな、平気なのかな、まあいいんでしょうね、そこはね、まあでも事実だからね、糖尿病専門の病連に移り糖尿について勉強し始めました、それは結構なことだよね、私もだってそれ3年前に大腸がんやりましたけど、やっぱり、ね、病気になると自分の体のことだから、普段そういうのに触れないけど、やっぱ研究したら勉強するしますもんね。
そうですよね。
うん。だからやっぱりそこはなってみないと分かんないっていう部分では、あの、彼女はそういう意味じゃね、あの、シリアスにそうなんだと思いますよ。なんか大病と抑えたことあります？お二方。まだないでしょ？分かる。
去年の5月に私入院しました。
あら、なんでしょう？水虫で。
盲腸で。
あ、盲腸。この音、落として盲腸って大変でしょ？
それ大変だったんですけど、うん、何が大変だったかって、次の日ライブがあったんですよ。
あれはまあ、
で、それは。
やったの？
やりました。
鬼。
腹膜炎を起こしかけて、
あ、まあ、大変だ、
救急車で運ばれて、でもうその時点で夜なんですよ、
はい、
で明日私ライブ行かなきゃいけないので、
医者もよく出したね、
入院できませんって言ったら、もうかなり今数値が高いから、うん、この状態だったら明日行かせられないから、明日の朝の状態で判断するって言われて、
またそんなにムキにならなくても、
いやだってお客様のために
そのことで、でも寿命を縮めたいとかね、また重くしちゃったら大変なことだから、でもどうしても行きたかったんだ、
行きたかったですね、そして、う
ん、だってこの年で別にそんなな、男子師匠みたいな重い仕事ねえじゃないか自分の命縮めてもみたいな
一回でも舞台の回数は減らしたくないので、
ああなるほどね、
はい、
でもまあことなきゃ得たわけです、よかったですね、
そうですね、
どの辺ですかそれ、もうちょっとちょっと見せてもらうそんなわけです
かセクハラか、
ま、いやいやいやもうそこはね違う、リスナーの皆さんにねある程度楽しんでもらえればその辺もね、もうやはりそこは綺麗な人はやっぱりいじりたいですよね、どうしたってね、まあまあそんなことで、だから一方この西尾さんは糖尿病ですよね、いや別に西尾さんはお笑い担当だから、ね、そこはもうご本人も十分ご理解しておいてなんで、で本人書いてんだって、まだ多少の炎症の心配がありますが、自覚的にはもう通常通りになっておりますということでね、
自覚的には
って
一番危ないです、
ね、来週はご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたしますと、まえちゃんは12月1日に温泉に一緒に行き、箱根までの往復を雨の中運転してくれるぐらい元気でしたよ、来年も今まで通りよろしくお願いいたしますということで、これまえちゃんっていうのはね、第 第2週目サブパーソナリティ第3週目になるのか、今池田彩ちゃんがね、池田彩子さんがアシスタントとして手伝ってくださってるんですけども、前田さんっていうねサブパーの方がちょっとまあいろいろ事情がありまして、お休みしているということで、この前田さんと西尾さんとお友達なんで、温泉に行かれたということでね、ここまでは良かったんでしょうね。だ温泉に行ってなんかそういうなんかね、うん、あれ糖尿病になっちゃったとかいうかね、そういうことなんでしょうかね、いずれにしても早くね、完治されて来年からまた元気にですね、はい、放送に復帰されることを、ご記念申し上げておりますんでね、お大事なさってください、
うん、お大事にしてください。
はい、さあ続いて、
はい、キーボー伊藤様、はい、こちらがシンガーソングライターゆうやさん、
うん、ゆうやさんだね、
わっはっはっはっはっはっはっはっはっまいったか、うん、かっこ笑い、マスターバラしちゃったんですね、はい、内緒って言ったのにな、で
も言ってもバレるだろそれは、だって
これ何のことですかね。
いや後ですね説明しますけど
でもちょっとしたクリスマスプレゼントじゃないですけど、うん、たまにはいいんじゃないですか、うん、そんな小さなサプライズもあった方が人生楽しくなるってもんですか、
は
い、笑い、
はいはい、これはまあ学大 FM 的には非常にもうおなじみって言いましょうか、シンガーソングライターでゆうやしっていう方がおいでなんですけども、
はい、
私の屋上パフォーマンス10周年の時にもまあご参加いただいて、それ以前からのお付き合いなんですけどね、
はい、
まあ、歌歌いのピアノ弾きの、なんでしょうね、ベースもやれば、まあまあ、マルチプレイヤー でそういうこうバックグラウンドなコーディネート、まあ、コンポーズも何でもなさるんですよ、作詞作曲から、プロデュースからね、はい、でそういう方が結局学大 FM とおなじみなんで、
はい、
今年は彼はだからえみちょさん、あなたたちに続くぐらい最多出演じゃないですか、ずいぶんご参加いただいて、でこの前来ていただいた時に、まあ、打ち上げで楽しく飲むじゃないですか、
はい、
でクリスマスだから先週の話だったのかな、楽しく飲んでさあお勘定っていう時にマスターにお話したら、いやいいよっつったから、いいよっつって何なのっつったら、さっきの あいつが払ってたからっつって、だからゆうやしが私にお勘定を払ってってくださったわけですよ。それで、はい、でもうそれでマスターバラしちゃったんですねって言って、それバレるだろうっつってだってね、それ俺で帰っちゃったら無銭飲食じゃなくて誰が払ったのって、誰かが払ってるわけだから、でゆうやしがなんかクリスマスプレゼント代わりにそういう風にサプライズ
で、ね、
してくださったということでね、はい、たまにはそういうのもいいんじゃないですか、かっこいいよね、
かっこいいです ね、
ね、 いいよ、いいんだよ別にあなただってもう今日それままやっていただいてもう全然構いませんので、はい、
エミちゃんの分もよろしくね、
キーボームの分もよろしくね
無垢な笑顔で
今日はそういう触れ込みで来てるわけじゃないんで、今日はダータで飲めるなと思って来てるんで、どっちかっていうとね、もう今日もうあれだもんね、ちょっともう学F っていうか学大に骨をうずめるつもりで来てるんだもんね今日はね、ちょっと朝までコースだから、今日
朝までコースです、
ね、朝までコースはちょっともうバリバリに
沈没するまで飲ませてやろうか、
そう
15時から群馬でバイトっていう、
ああいいじゃん、じゃあもう
12
時ぐらいまで飲めるじゃんまあまあそんなゆうやしがね、今年本当にいろいろお世話になったわけなんですけども、はい、彼なんかもこの前、渋谷のテイクオフセブンでライブをなさったりなんかしてね、
そうなんですか、
結構頑張っておいでなんで、いつか、あそう、ゆみちゃさんの話はもうすでにしてるし、
あそうなんですか、
彼多分もうホームページ見てる
な、
だそういうつながりってね、知らないうちにできちゃうんで、はい、まあ、はい、面白かったり、恐ろしかったりっていう武器もないわけじゃないんだけど、
はい、
だお話したじゃん、俺ら新しいユニット立ち上げてやってるんで、
はい、
でその、もしよかったらそんな感じでどうだろうって言うんでね、
はいはい、
お話してるけど、彼がそうなんです、ゆうやしって、あなたもだからよかったらブログの方見てください、
はい、
彼はもう
チェックしてみます、
一度メジャーデビューしてるんで、
はい、
どこだっけな、東芝 EMI かどっかでメジャーデビューしてるんで、
はい、あそうなんですか、
うん、そうなの、だから腕は素晴らしいんでね、そんなことで、まあ今年いろいろね、ゆうやしもお世話になったし、またそういうネットワークがどんどん広がっていくっていうのはこの学業をやってることの醍醐味っていうか、楽しみなんで、
はい、
本当にまた来年も一つですね、ゆうやしどうぞよろしくお願いしたいなと、お患者の方もよろしくお願いしたいそれは違うけどね、今度はまた私の方でですねお返しさせていただきたいと思いますんでね、はい、続いて、はい、
伊藤さん、
はい、
こっち側ですね、劇団三国吉田さんからです、
はい、
お疲れ様です、
はい、お疲れ様です、
吉田です、
はい、
渡辺さんに学 F の件聞いたところ、
はい、
内容には興味があるらしいのですが、
はいはい、
その日にバイトがあり、
はい、
そのバイトの調整が難しくいくことができないとのことです、
はいはい、
取り急ぎのご返信で失礼いたします。
はい、そうなんですよ。だからこれあなたたちにお声をかけさせていただく前に、はい、本当にあちこち調整させていただいたんですよ。でその劇団みぐにさんの吉田さんっていう方は早稲田のご出身の方でっていうか今でも何のかな学院生なのかな、大学院生っていうの、とにかく早稲田大好き人間で、でも、はい、早稲田のカリスマって言われてるぐらい、でイベントなんかももうやると何百人何千人と集めちゃうぐらいのすごいコーディネーターで、はい、でその彼がその、渡辺英子さんっていう女子の方と、このか渡辺さんは早稲田出身の方ではないんですが、
はい、
劇団を立ち上げて、はい、でこの前早稲田祭で 初の旗揚げ公演をなさったわけですよ。まあそういう関係で、大変そのお付き合いもこちらもまあ懇意にさせていただいてるんで、お声をかけさせていただいてね、どうですかって言ったんだけど、やはり先ほど冒頭で申し上げたように皆さんスケジュールがお忙しかったりとかいうことでね、残念ながらお伺いすることはできなくて申し訳ないといったような内容だったんですけども、ですからまたね、来年またもう早速三國さんは第2弾の お芝居の予定も、早速こうプロジェクトがまたどんどん進んでいるというふうなお話なんでね、まとまりましたらいつでもまた学友の方へお出かけになっていただきたいなというふうに思いますしね、来年一つどうぞよろしくお願いしたいと思います。さあ続いてですね、お誘いありがとうございます。あ、これはゆみちょさん、お嬢さんからね、はい、貴重な機会ですし、だからそちらにこれで振らさせていただいたわけですよ、はい、そしたらお嬢からメールをいただいて、貴重な機会ですし頑張らせていただきますと、大隅くんは実は連絡先を交換していなかったのですが、してたんだね実はね、はいはい、夏に、はいはい、なっちゃんに聞いて連絡取ってみたところ、返信があり、よろしくお願いしますとのことでしたと、はい、言ったことなんですけどね、まあ、本日ご参加になったわけなんですけども、そういった意味で言うと、私だからもう全然お二人は窮地の中で、はい、あのお芝居を拝見した感じだと、
はい、
もう全然そういう古くからのお付き合いだったりとか仲良しさんなのかなと思ったらそうでもなかったっていうね、
超仲悪いですね、
は
い、
ほら
超ではないです、ね、
それはどうなのっていう形だけどね
仲良しです、
いい緊張感を持たせてくれる、
まあそこはね、
私怖いですか、
いや違う、そこはね、まあいやあとは怖いよっていうかね、
怖くないですね、
いやいやそれはもうお付き合いしてみないと分かんないけど、だって俺なんかね、タッパもあるしこんないかつい顔してて冷やしてるし、はい、俺を見て怖くないっていう人がいたら、まあ、100人いたら大体もうそれはちょっと変わった人ってぐらいですよでそういった意味で言うとお嬢はねやっぱキリキリっとしてるから、お顔たちもキリキリとしてるし、まあ、まずはべっぴんさんじゃない、べっぴんさんは緊張するもんなんだよ男は、はい、そういう意味で言うとね、そうそうそう、でだからそういう意味もがまず第一でしょ、はい、それとこう B 型だからそういうなんていうの、
必ず B 型トークされます、
それはもうだってここは A 型だからよくわかんない、俺も A 型だからよくわかんない、やっぱりこう、はい、カエルとナメクジっていうか蛇となんかカエルみたいな感じだからね、萎縮しちゃうのよそれは、うん、それと特にまたあなたの場合はそのストイックな感じも印象としてあるので、はい、そんな感じがだって年齢的にちょっとお姉ちゃんでしょ、そうでもないの、
私最近年齢ないっていうこと
ないってことになってね
、はい、
こっちが分かるとそっちが上ってことになっちゃうんで、こっちが30と31ってことになっちゃうとそれは具合悪いわけか、ということはなしということはいいんだよ、いかにしろ、はいまあ、それはいいんだけど、まあ、そういった感じじゃないですか、で、はい、僕の方がフォローしとかないと本人の口からなかなか言いづらいと思うんで言っておきますけど、多分そんな風にして受け止めていただくと私の方からも非常にこう楽かなと思うんですけど、だからこれは私の気持ちも代弁してるんですよ、だって私はあるもあるし、あ、お嬢見てて
怖いですか、
怖いっていうかある種の緊張感、
緊張感
っていうかな、はい、うん、だってそれは例えば変な話で、私も男ですからやっぱりそれはいいお嬢ちゃんっていうかね、女の人 お年頃でね綺麗な方となれば俺は男と女っていう風なことにもなりますけど、いやいやそれはいや、なんで笑う、そこは笑うとこじゃないでしょ、いやいや全然リアルな話、
はい、
うん、リア中なんか分かんない、なんかそれ用語あるじゃない、
リア中
だから分かんないことは言うもんじゃない
よ、中毒でどうする
の、いや知らないんだけど、なんかそんな今リアが出たから、ね、
はい、
だとすると、やっぱり、くどくにしても、じゃあやっぱりそう簡単にいかんと思うよ、
そうか、そうだと思う、
ね、うん、それはね、別に A、O、AB 関係なしだと思う、やっぱそれあなたは持ってるムードとか、モードや、
はい、
うん、それはそうだと思うもん、うん、
簡単にくどかせませんね、
でやっぱあるでしょ、寄せつけないって感じあるからね、はい、そこは。 うん、だそれはもうやっぱりトキちゃんとは違うもん。トキちゃんがそうだとは言わないけども、トキちゃんはもう。
トキだって口説き落とせませんよ、絶対。
あ、だから、いや、そのファーストインプレッションさ。
はい。
最初のその印象としてね。はい、うん。トキちゃんはまた違った意味であの子は緊張を生み出す感があるけどね。
生み出しますね。
うん。
違って
きて。そうそうそう。でもなんか人懐っこい感じあるじゃん。はい、やっぱりお嬢はそういうわけにはいかんもん、やっぱり。多少ちょっと寄せ付けない感じあるから。
人懐っこいつもりなんですけどね。
ただね、こういう方はね、はい、私はこう、勝手な妄想というか憶測ですけど、はい、あれね、ツンデレなのよ。
あ、ツンデレ。
ここは、だからね、もう、これは、自分も抑えきれず待ってる。
潰しなんですね。
うん。これはもうね、だからね、そう、一旦入り込むと、はい、もうデレデレだね。もう本人も、なんかもうなんか、悪い薬でも飲んだみたい、使ったみたい、ちょっといい、なんか煙でもつけたんじゃないかと思うぐらいの勢いで笑い始めてますけど、そうでしょ。
多分ツンデレっていう言葉が生まれる前からツンデレ
だよね、きっとね。そうなんだ。だからこう、そこら辺のこう二面的な部分っていうかな、そういうそのパラドキシカルな部分が彼女の魅力だと思うから、あなたはそこに脅威を感じるわけ。
そうなんですよね。
多分ね。まあ分かりませんけども、はい、だから決してそういうことじゃないので、ぜひ私からも仲良くしてあげてください。よろしくお願いします。
仲いいです。
はい、よろしくお願いします。なんで俺がこんなにフォローしてあげないのか。これも不思議っちゃ不思議なんですけどね。何の話したの。あ、だからエミチョさんね。
はい、
はい、はい。まあだからよくお越しになっていただいたんで、今日はまあ本当にね最後まで楽しく、放送できればありがたいなというふうに思ってますけどね。
はい。
ということはあれですか、来年お二人はまだそういうお芝居関係でご一緒にまた何か新しいプロジェクトなさるとか、そういったご予定とかはないんですか。
今のところはそういう予定はないですね。
うん、そうなんですか。
はい。私自身もちょっと舞台活動を控えようかと思っているので、うん、
はいはいはい、なんでなんで、それライブとかなさるということ。こんばんは、ね、お探しますよろしくどうぞ。お探しますけどよろしくお願いいたします。はい、どうぞどうぞ、どんどんお客様ね、お越しでお騒がせございます。こちらの方がなんか帰って恐縮なんですけどもね、もうほら、忘年会シーズンだったりとかね、
はい、
そうい った、すいません、お騒がしますけども、よろしくどうぞお願いいたします。どうぞ
お気にな
さ
らずに、
どんどん、どんどん、たくさんお金を使ってってください。はいはい、まあそんなこんなで、
はい、
お二人と今のところ予定は、
うん、ないですね。
なくて、で、途中になったけど、お芝居を控えてということは、ライブを中心にってことですか。
そうですね、うん、芝居をやると、うん、すごく時間も取られてしまいますし、楽しくて好きなんですけど、まあ、音楽活動の時間をだいぶ削ってしまったので、今年は。
ということはそちらの方に力を入れていこうと。
そう思ってます。はい、
なるほど。じゃあだって今2つ掛け持ちだもんね。
そうですね。
でうちもやってもらうってことになって3つ掛け持ちってことは相当ね、
はい、
もしお願いするんだとしたらね、
はい、
大変になっちゃうね。お芝居やってる時間ちょっと難しくなっちゃうね。
そうですね。
でもある種ちょっと何ですか、こういう言い方は、あなたをね、逆に言うとそうする舞台側というか芝居の関係者の方は、そんな風に引っ張られ、ね、いい逸材を引っ張られちゃ困ると思うかもしれませんけど、いやでも中にはおいでかも分かんないじゃん、なんか弓ちゃん引っ張ってちゃったら困るよみたいなね。でももしそうだとしたら、そう、これは私なりのアイデアですよ、
はい、
ある程度そこに歌にスライドすることによって自分に芝居ができないっていうプレッシャーかけといて、
はい、
あもうちょっと歌もいいけど失敗やりたくなってさーって時にまたドカンとなんかやるっていうのをね、
それもいいですよね。
ね、ちょっとこう雰囲気違っていいのかもわかんないですよね、はい、だからこう高橋さんがね、高橋さんがお笑いずっとやってて、
はい、
でずっともう滑りまくってて、はい、別にあ逆の例えがいいのか、逆の例えがいい、だからドカンとか受けまくってて、
はい、
たまに滑るとあ滑るってこういうことだな、もうものすごく頑張んなきゃと思うっていうのね。でそれはA パターンか B パターンかどっちかっていうだけのことでね。
はい、
うん、いやだって後者の例える方がいいだろ
う。
そう
です
ね。そうそう、いやあるじゃないですか。そういう緊張と緩和っていうのは、
はい、
必要とされる部分かもしれないし、あなたにとってそういうことってないですか？特に。
だから今回まあエミチョさんとさっき言ったようにそうなんですけど、うん、今回舞台の稽古やってたじゃないですか。
伸び伸びやってたじゃないですか。
はい、なんですけど、うん、だからこそ今回途中、漫才みたいなことをちょっと
やってましたね。
はい、あん時がめちゃくちゃ気持ちよかったんですよ。
でしょうね。
はい、
もう生き生きとしてたね。
はい、もうグーって、わかりますか、
脳内麻薬出まくりみたいな。
はい、そうです。
ほんと楽しそうだったもんだって。
はい、うん、楽しくてしょうがなくて、漫才が。
はい。また、肉丸ちゃんもいい感じだったからね。
肉丸さんのおかげです。
ああ。
本当に。
彼女は、なんでもできるんだよね。
なんでもできますね。
なんでもできますね。
ちょっと弾けすぎぐらいの感じあったけどね。
本当にすごい。
もうアドリブなんで。
はいはい。で、かわいそうなのが、押し黙ってたリオちゃんよ。 下に地べたに座って、しかもあの無言の役だったでしょ。
あれ笑っちゃいけない。
笑っちゃいけないんでしょ。
笑っちゃいけないんですよ。
笑かそう笑かそうでみんなでやってっからさ、かわいそうだったよね見ててさ。
絶対笑っちゃいけなくて、俺らは絶対笑わせようぜ、
うん、と言うんだよな、うん、そこがまあお芝居のね舞台の楽しみっていうことには違いないんでしょうけども、まあでもそういった意味ではね、恵美ちゃんさんまた、はい、それぞれにそういうこう来年の一つのこうコーディネートの仕方をうまく上手にやっていただいて、はい、ね、エンジョイしていただければよろしいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、
はい、次は恵美ちゃんさんですか。
あ、はい、昨日は本当にありがとうございました、はい、こちらが赤峰クジャクさんからですね、
はい、出ました。
何かいつもより元気がなかったように見えたのですが、
疲れてたんだ
よ。
疲れてたんだ、もう歩き回って歩き回って疲れちゃったんだ。そうそう、
それだ。
いや、なっちゃん見てるね。あ、なっちゃんね、赤峰さんちゃんと見てるね。
そうです、
はいはい、
体調など崩していないですか。
体調じゃないんだ。単純疲れてたんだ。
もしそうなら違いましたね、うん、もしそうなら無理などされてないか心配です、はい、また来年一発目の放送ですので、はい、さらに気合を入れ行かせていただくのでどうぞ、うん、来年もよろしくお願いいたします、はい、良いお年をお過ごしくださいませ、
はい、だから赤峰さんなのかあのなっちゃんなのかあまりさんなのかちょっとよくわかんないですけど、これはもうなんかあそこはなんか要するに神の域に近づいてるんだね。
そうです。
要するにそのあのイエス・キリストとゴッドとジーザスとみたいな三位一体になっちゃったんだなこれな。
そうですね、
うん、だからもう どうで、まあ、どうでもいいんだ俺は。
まあ、まあ、どうでもいいとか言っちゃダメ。
いやいや、どうでもいいっていうかそういう意味で言うとね、その彼女であろうと赤峰さんであろうとその持ってるキャラクターだったりアイデンティティみたいなものはもう誤差っていうのはもう全くないので、そういう意味で言うと
別の人ですよね。
別の人なんですよ、
ええ、
だけどもうそういう意味でどうでもいいの俺にとって。それはもうだからもう分かってるから、ある程度そのあのね、ある種その生命体として確認はしてるから、はい、うん、まあいいですよ、うん、はい、だからまあだって本人これ分かんないじゃん、赤身でクジャクさんで来られても来年またこれ来年一発目の放送よろしくお願いしますって書いてるんだから、
来年の一発目の放送に赤身でクジャクさんいらっしゃるんです
かね。おかしいでしょ、だからおかしいよこれ、本人もだから気づいてないんだよこれ。まあよくわかりません。
やってしまいましたね、
うん、でもまあそれはね、気持ちの持ちようでいろいろそういうこうある種パラノイアじゃなくてですね、どんどんこう変わっていくっていうのも大事なことだし、はい、一日の変化の中でもやっぱりそれぞれあったりするじゃないですか、
はい、
そういうのはね、さっきツンデレなんかまさしくそのってね、こっちはツンの場合は、いやそれはこっちはツンの場合はね、それはこうなんか、なんていうの、定女のようにって感じだけど、ね、デレの時はもうなんかね、それこそもう娼婦のようにみたいな、ね、どういう例えかよくわからんけど、でそれが2キャラクターだからね、だからキャラクターが、
あ、私もエミチョと稲垣めぐみの時は若干キャラ
クターが、なるほどね、分かるような気がする。あなたライブ YouTube で拝見したけどやっぱり違うもの。
ああ、ありがとうございます、
うん、でもまあこうやってお話ししてるとね、本当にそういう、はい、こうインテリジェンスもあふれるね、そういうこう、普通の方じゃないですか。
普通、
うん、やっぱりあっちの歌の方だってある種狂気はらんでますからね、もうキャーとか言っちゃってるし、ある種トランス状態。
そうですね、
でもあれが楽しいんだよね。
最高に気持ちいいですね。
だからあなたがさっき言った漫才やってザーッと楽しんだのと同じような状況ですよ、きっと。
そうなんですか、
ね、だからその次元でなんかコラボレーションできることはないとは思うけど、あっても面白い、ね、
お笑いとエミチョのコラボレーション、面白いかも
ね。ね、はい、でその相手をこうさんまが泳いで行き来する。よくわかりませんけど、はい、そして、確かにさんですか、
はい、
はい、
お久しぶりです、
はいはい、
こちらパンパン軍団カクシーさん、
はい、
明日アマネアクツのイベントにいらっしゃるようで、
うん、
ありがとうございます、
はい、
現地でお会いしましょう、
はい、これはパンパン軍団さんって言って、これは、確かにさんと、はい、ある種なんていうんですね、因果関係があるっていうか、グローリースタイルプロモーションさんのところの、所属タレントでパンパン軍団さんっていう2人のユニットでやってる、ま、あの漫才のコンビの方たちなんですけどね、革新さんと、なんてことだ、三つ光なんとかさんっておっしゃって、ごめんなさい、ちょっと名前失念しちゃったんだけど、はい、とにかく彼らが MC をやっておいでで、それの司会で進行で、カラフルバードさんのデビューイベントがなされたということなんですよね。でそれで私が なっちゃん、あくちゃんの方に、伺いますよって言ってたんで、それを聞かれたんですよね。で、私、かくちんさんも学園風に、ご出演されてるので、来てくださるそうでありがとうございますという形でね、ご返信、要するにアナウンスといいますか、メールをご提にくださったということで、で本人たちも言ってましたよ、久しぶりにそういう、こう、エキサイティングな MC と、イベントだって、ね、要するに、AKB48 の秋葉原のイベントの司会をやるみたいなもんですか、あなたが。
あ、すごいですね。
ね、これは覚醒するでしょ。
覚醒しますね。
ね、で本人たちもなんかブログ拝見したら、はい、なんかやったーみたいなことを書いてましたから、やっぱ気持ちよかったんじゃないですか。中身はどうあれね。中身は良かった、良かった。良かった、良かった。ノイルコイルか、俺。良かった、良かった、良かった。うんうんうん。いや、でも頑張ってましたよ。なかなか。
行けなくて残念でしたね。
はい、ただまあちょっと後半さすがに時間がの関係でね押しちゃって、これもなんかライブならでは面白いなと思って、はい、要するにそのスタッフ側はもう早くちょっとやれと、はい、でそのもうエンディングもうやれというふうに言われてるんだけど、ただ舞台のあれはまだ舞台のキャストはもう、準備できてたのかな、
はい、
ところがお客さんがいないんですよ。一旦はけちゃったんで、休憩入れちゃったんだ、
はい、
でお客さんがいないのにもう舞台の出演者が出てきちゃってるみたいな、
で
MC はもう始めちゃおうかなみたいな勢いでもう振っちゃってるし、
はい、
で客席見たらお客さん要するに休憩に入っちゃっていないしみたいな、
あ
それでだいぶ彼らは混乱してましたけどね、
はい、
でもまあうまく乗り切って頑張ってやって
も
いい
です。
だからそういうのがやっぱり、ね、ここに 腕に力つけてることだからね、はい、そんなんで困ったこととかないですか。
いやまだ本当に MC とかちょっとやらせていただいたこととかないんですけど、多分俺だったら、
どうする？
いやもうずっと、なんかわけの、すみません、とかって言って、
全然ダメじゃん。
スタッフさんに、すみません、とかずっと。
だからそこで何か一発芸ができるとか、じゃあすみません、ちょっと時間がつないであるみたいなんで、私のこう、立たない芸ですけど、ちょっと2、3見ていただけますかねって、ポンポンとできるぐらいの引き出し持ってたら、こいつはやるなって話になるよね。
そうですよね。
それを、あわね、大輔花子みたいにやってたら、いや、花子さんは違うか、大輔さんみたいにね、師匠みたいにやってたら、あれはキャラクターだからそうなんだけど、こいつは使えなってことになるけども、そこは起点ですね。
起点を聞かして、
はい、じゃあちょっと今ちょっとブランクはできました、
はい、
ね、ちょっと1分ぐらい埋めていただきましょうか、はい、3219どうぞ。あ、まだ残ってたんだ今度。お世話になって
深呼吸はいけない。
お世話になっております。ギターの田中修一さんからお待たせしましたごめんね、おどかして。お待たせしましたが、新曲釣った魚には餌をやれのパンニングを変えたファイルをお送りします。先日申し上げましたけども、バランスや音色などはミックス時に調整しますので、大体のイメージを聞いていただければと思います。 PS 今年はなかなか作業をはかどらなくてご迷惑をおかけしました。今後ともよろしくお願いします。それでは良いお年をお迎えくださいということでね、こちらは、まあ、屋上パフォーマンス、私の10周年の時に、はい、ギターでお手伝いいただきまして、あとその他にもいろいろと、はい、ね、中目黒の夜だとか、何でしたっけね、とにかく今度の新曲釣った魚には餌をやれって言うんですけどそちらのギターとアレンジをお願いしております、田中修一さんって言うんですけどもね、はい、やっぱりこう今年は地震に始まってね、いろいろ皆さんそういうのにこう振り回されたりとか影響を受けたりで、そのあまりこっちもご無理言えないじゃないですか。だからそういうんで彼的にもやはりちょっとこうアレンジするのにこう時間がかかったりとか、私もまあちょっとご無理言って かといってですよ、あんまり妥協したくないですよね。でその作品的にこう発注しといて、でこっちは言ってもまあ生意気のようですけど、クライアントだとするとその彼はアレンジャーとしてそれだけの作業をしてもらうわけだし、はい、でそれを作ったものがやっぱりそのギターの田中さんがね、
はい、
もしそれで僕が妥協したものを作って彼がまた演奏したりとかどっかで弾かれるっていうこともあんまり気分のいいもんじゃないと思うんですよ。だから彼はそういう意味じゃ、その今年は、なかなか作業がはかどらなくて申し訳なかったというふうなことをおっしゃってますし、はい、私もそこで妥協したくないんで、まあ、じっくりやりましょうというふうなことで申し上げてるんですけどね。エミジョさんはパンニングとか分かるよね。パンニング分かんない。だから LR でほら、要するにパンするっていうじゃん。
あ、はい、
この要するにそのパラレルで撮るとかいう、
はい、
だからそのレコーディングとか
してないです。
あ、じゃあこれからどんどんそういうワードが出てくると思うんですけど、
はい、
要するにそういうレコーディングの技法ですよね、
はい、
そういうのを、まあ、彼はエキスパートなんで、それについての、まあ、やり取りの中で、はい、そういう細かいのをこうどんどん詰めていくという作業をこれからやって、来年はちょっとまた、それをね、
新曲
としてまた、はい、頑張っていきたいなと思ってます。もうでもこれ すでにあ、こいつじゃ なかったのか、これ CNN かなんかで収録されてるんだよ。CNN ってわかる？外国の、アメリカの。
そうですか？
そう。YouTube とかに多分俺歌ってるシーンがある。
それは要チェックですね。
多分。
はい。
そう、CNN が取材に来た時に俺、この格好で、浅草で歌ってんで、離婚式っていうイベントに参加して。
夏が言ってた
やつだったんですよね。そう、なっちゃん銀座で、はい、あの時も俺 TBS のフジテレビの、常識外れとかっていう、イベントだったけど、
はい、
あれ、あの時もこの曲歌ってますよ、もうすでに。
YouTube チェックしてみましょう。
すごいでしょ？
すごいですね。
やっぱどんどんやっていかないとね。はい。はい、まあまあそんなこんなで、まあ、手前ごとになってしまいましたけども、さあ最後になりますけど、そんな先ほど、まあご紹介しました、パンパン軍団さん。カラフルバードの、ね、司会をなさった、彼らなんですけども、どこ行ったかな、イベントのがね、ここにあったこっちに、はい、カラフルバードライブにて MC 参加のパンパン軍団さんがですね、はい、来年早々に舞台が終わりだということでアナウンスさせていただくんですけども、2012年1月28日29日全6回公演の日程でですね、行われるということですね。劇団ドリッピングっていうのな、第5回公演舞台、TPO、閉じるとなっておりますね。問い合わせの方が劇団事務局 080-6668-4270、080-6668-4270、こちらの方が、ごめんなさい、高山くんでしたね。キャストの方が、革新さんと高山達也さんは A 出演キャストの方です。 A とか B とかあんだよね。
そうだ
よ、
ダブルキャストの、
ダブルキャストの場合 ね、はいはい、でスタジオが、あ、そうそう、これが私が迷子になった吉祥寺スタジオ、東京都武蔵野市、はい、因縁の吉祥寺南町 4-6-1、0422-49-8612、 0422-49-8612、 電話チェックしといた方がいいですよ、わかんないから会スタジオというところでなさいますんでね、詳しくはグローリースタイルプロモーションでパンパン軍団さんの方を、ね、チェックしていただければ詳しい内容分かるんじゃないかなというふうに思います。劇団ドリッピングの、第5回公演舞台 TPO ということでね、お時間とご都合に合わせて、興味と関心の終わりの方はお出かけになっていただければと思います。さあ、ずいぶん長い、カクワノベルの紹介になっちゃいましたけども、本日の1曲目ですね、そんな、冒頭でも申し上げました、この度めでたくアイドルデビューを果たす、どうですか。
あ、歌聴けるの嬉しいですね。
アイドルデビューですよ。
いや、すごいですね。アイドル可愛いですもんね。
ねえ、また可愛かったでしょ、みんな。
はい。
もうキャピキャピで。
キャピキャピ。
ね。はい。まあ歌詞間違えたりとか、踊りもまだまばらだったりとかしながらですね。でもまあ、言ってしまえば、その AKB だってなんだってね。そこからスタートしてるわけです。最初からコンプリートにできるアーティストとかエンターテイメントはいないわけで。はい、でそれで今の AKB があるわけでしょ。はい、だからね、むしろその会場ですよ。あー、なるほど、秋葉原の、オーディエンスというか、そういうファンの方たちはこんな感じだったんだろうなと思えるのは、この子たちを一緒に育っていくんだとか、育てていくんだとか、一緒に大きくなっていこうみたいな、はい、一緒に楽しんでいこうみたいな感じがね、
はい、
すごくこっちの方に伝わってくるので、
はい、
AKB さんの時もこんな感じだったのかなと。でも MC でなかなかいいこと言いましたよ、はい、AKB の場合は秋葉原でオープニングアクトが7名だったと、お客さんが、
はい、
うん、でもうすでにあなたたちは AKB に勝ってますっていうのは7名よりもっと来てたからね、20名ぐらい来てたんじゃないですか、
はい、
だから
すごいですね、
うん、すごいですね、もうその時点で AKB に勝ってる、はい、まあ、もうだからずっと勝つことはないだろうとそういうこと言うんじゃないですか、わかりませんけど、いやだからどんどん勝つように頑張っていただきたいなという話です、いろんなこと言わせるのに、
いやい
はいはい、まあまあそんなこんなで、いやいや、ご活躍をご期待したい、そんなグローリースタイルプロモーション、これね、社長聞いてるらしいんだよ、
ダ
メグローリースタイルプロモーション、社長、この前初めてご挨拶させていただいて、なかなかいい感じの、社長さんでね、
はい、
精力的にやっておいでだということなんで、VTR の方はうまく撮れたでしょうか、まあ冗談はさておいて、そんなグローリースタイルプロモーションさんからね、デビューを果たされました、カラフルバードの皆さんの新曲で聴いていただきましょう。アイドルにしてはね、タイトルがまあこれユニークちゃユニークカラフルバードだけどね。はい、じゃあタイトルみんなで一緒にご唱和願いましょうか。せーの、
鳥肌。
こちらです。 聞いていただきましたけども、カラフルバードさんのナンバーでね、鳥肌という曲でしたけどね、
皆
さん
に、
はい、もう皆さん本当に鳥肌もんですよ、ね、どんどんと本当に応援していただきたいと思いますし、学校 F 的には、まあ、ハードローテーション、ヘビーローテーションですか、どんどん、それこそもう AKB じゃないですけどヘビーローテーションでどんどんと、回していきたいと思っておりますんで、確かにさんもリクエストお寄せになってくださいよ。
あ、リクエスト出せるんですか。
いや、もうリクエストください、ください。
毎週出したいですね。
はい、どうぞどうぞ。
わかりました。
うん、リクエスト取り上げるか取り上げないか、こっちのさじ加減なんですけど、もうそんなしょっちゅうしょっちゅうおかげできるかどうかわかんないですけども、まあでも、本当にどんどんとね、学芸府からそういう、メジャーどころが飛び出したってことになれば、こちらとしても誉れなんでね、ありがたいなと思ってますが、ぜひ大いに頑張っていただきたいなというふうに思いますね。さあ、そんなこんなでですね、本日ゲストはございませんが、ピンチヒッターにですね、強力なお二方をお招きしてお送りしているということでですね、はい、確かに高橋さん、恵美子さんね、ご両人と一緒に今日の時事ネタでですね、本来は10項目申し上げるところから話題について興味と関心があるところでコメントをいただくんですけども、本日は何と申しましても2011年、
はい、
はい、
あと4日、学園F最終放送ということでですね、
はい、
普段の時事ネタはお休みさせていただいて、今年1年を通じてですね、国内外で起こったことを、振り返って、国内外で起こったことよりもなんかこう鍋がすごくいい匂いがする
そっちの方が気になってしまった
、放送やってる場合じゃないと思うぐらいいい香りがしてるんですけども、ね、はいはいはい、いやいや、あ、お客様謝る必要全然ないんでどんどん召し上がってください。はいはい、もうなんかすごくいい匂いがしてくるんでね、早くもうそっちの方行きたいなっていう気がね、しないではないんですけども、まあそれにしても放送的には今年1年振り返ってですね、そんなことを、まあ要するに重大ニュースだよね、そういったことをちょっといろいろと皆さんでトークしてみたいなというふうに思うんですが、それにしてもほら、要するにその年末になるといつもそれこそ清水、清水寺でしたっけ、館長の 一文字、
あー、
はい、何でしたっけ今年の一文字は。
あ、絆。
絆。
ですね。
ね。
はい、
よく読めました。小学生じゃないんだ。
あれって読めます。絆。
あなたの一文字は何でしょうということで伺ってみたいなと思うんですけど、その辺はいかがですか、例えば、まあ、あ、高橋さん的には。
あ、そうですね。私の今年の一文字は恋、恋、うん。
あの、孫いひごいの恋。
いや、あの、
池に泳いでる。
いや、その声じゃないです。わけわからな
くて。薄いの逆。
薄いの逆の声です。
あ、まいまいまい。濃淡のね。
そう、濃淡。
あ、正解？
うん。正解です。
あ、正解。
色が濃い。え、なんですかそれ。
で、変に当たっちゃったの？変に当たった。要するにラブの方じゃなくてね。
あ、そっちの、その声じゃないです。ラブの声じゃなくて、色が濃いの声です。
あー。で、濃淡の濃淡、まさしくね。
はい。
それどうしましたか？
っていうのは今年、まあ。
濃かったの？
濃かったですね。
中身は薄そうだけどね。
濃いです。濃いですよ。今年はもう、1月からもうずっとこう、
はい、
毎月こう、ライブに出てたんですね。
はいはいはい。
あの、芸人として漫才のライブ。
ほうほうほう。
で、
あと大体何者なの？
芸人ですよ。
芸人にしても、はい、いろいろあるじゃないですか。モノマネタレントだったりとか、漫才師だったりとか、
その
ピン芸人だったりとか。
はい、
どういうくくりなんですか？
いろいろ試したんですけど、はあはあ、やっぱり漫才がしっくりきました。
漫才がいいんだ。
はい、
でもさ、大体基本的にはピンなんでしょ？じゃなくて、やっぱり漫才というペアがいいの。
ペアがいいんです。
ペアがいいんだ。はい、やっぱ鬼丸ちゃんと良かったんだな、あれはな。
はい、楽しかったですね。
ああ、そうなんだ。
はい、
ということで、まあ、漫才師と、
はい、
基本は。
漫才師です。
はいはい。それがなぜ濃かったんですか？
で、その、今年、まあ、1月からこうずっとライブ、毎月毎月やらせていただいて、はい、でも本当楽しかったんですよ。
楽しかったんだ。
でも、まあ、去年からもやってたんですけど、
ね、
でも今年ぐわってやってて楽しくて、
うんうん、
でまた今回のこの人生初の舞台
を
体験させていただいて、
はい、
さらにこう伊藤さんのラジオとかにも呼ばせていただいて、
呼ばせていただいて、
この
呼んでいただいて、
呼んでいただいて、
うんうん、
で本当にいや、もういろんな経験させていただいたなと
思
って、多分今までで本当に、
うん、
本当に一番濃い一年です。
はい、すごいね。そんな涙ぐまなくても。
いや、涙ぐんじゃないですびっくりした、涙出てました、今。
そのぐらい感情がね、
感情が本当にそうです。
困ってたから、そうなんだ。ということで、濃かったと、今年は。
濃かった
です。来年薄いといいね。
調子に合わせて。
だって濃淡っていうぐらいだから。
濃淡っていうぐらいですか。
淡いといいね。淡雪のように。
もっと濃く言いたいです。
ああ、そうか。まあ今年がピークじゃないことを願ってる。
いやいや。本当ですよね、それはね、毎年ね。
そんなことないです。
いやいや、もうそれは、間違い、それはそうですよ。あれは絶対良くなるに決まってんだから。
頑張っ
ていいです。ね。まあ事故や怪我がないことを願ってるんですけども。いや、それも冗談ですけども。いや、良くなっていくと思いますよ。だって、やっぱり最初に会ったこれよりも2回目、2回目会ったよりも今日の方がね、どんどん良くなって
良くなっちゃうんですか、よかった
短期間ですごい成長ですね。
そう言わなきゃしょうがないじゃん。それはまあ冗談です。
さ
あ、えみちょさん的にはいかがですか。
そうですね、私は、挑む
チャレンジャーですね、
はい、チャレンジの年だったと思います。
挑戦の挑ですね。
そうですね、
はいはいはいはい、
今年は本当にいろいろな初めての経験がありまして、
はいはい、
振り返ると2月に、
こんばんは、お探しております。
こんばんは、
お探しておりますけども、よろしくお願いします。すいません、お探しております。はい、お客様どんどんね、もう、
そうですね、
お寒い中お出かけで、わざわざ学大 FM のためにそんなことないですけどね、
はい、
まあ挑戦、
挑戦、はい、
今年が挑戦の年、来年じゃなくて
今年は本当に挑戦が多かった年ですね。毎年いろんなことに挑戦はしていますが、それがその2月に九州ツアー、不思議なバレッツというバンドをやってるんですけど、そちらでの九州ツアーがあったり、4月から昨日ライブあった、あのイノチョ&ザ・スパイダースという初めての、あのフロントのバンド、あ、初めてのフロントのバンドじゃないんですけど、メインでがっつり活動するっていうバンドが初めてだったり、あと7月にミュージカルでの準主役、あと12月のロシアンルーレットプロジェクト主役という、
まあ、そうだそうだ、
はい、初めて尽くしの1年だったので、
ということは、お話し途中ですけど、はい、今年が挑戦で、それこそも飛躍だとすると、だから来年がさらに飛躍ということになるか。
そうですね、来年は飛躍、
今年がチャレンジだとしたらね、
はい、その予定です。
まあ、飛躍、ホップ、ステップ、ジャンプ、あとはもうそうなったら本当にこう上昇気流に乗って、
はい、
まあ、中身を充実させていくとか、実だとか、
ね、
満ちるとか、そういったことにしていきたいですよね。
はい、
ほら、どうですか。確かに
頑張るぞ。
いや、すごいですね、やっぱり、
ね、濃い
濃い
濃かったです ね、 本当ね。
こっちは挑戦、
こっちは挑戦、俺はもう満足しちゃってますね、なんか
もうなんかイナフって感じだもん ね、 ね、こっちはだってもうサディスファクションって感じだけど ね、
そうですね。
でも充実してたってことですよね。私も
う、まあ、ね、
もうあの挑んで、はい、やっぱりそれなりに挫折も今年多かったので、それも含めての挑む。
なるほどね、
はい、
それがないと次にはいけませんからね、
はい、
それとやっぱり何でも無駄になることないと思うし、やっぱ全てがやっぱり自分の力に跳ね返っていくことだと思うんで、
はい、
あの悔しかったなとか、足くじったなとかね、そういった思いもまた次につなげていっていただきたいですよね、はい、そういった意味で言うと、さあその来年どんな形の何か告知だとか、その自分のアナウンス情報とかありましたら伺っておくんですが、
ですね、近いところで、はい、その不思議なバレッツがですね、しばらくこの半年ぐらいお休みをしていまして、
はいはいはい、
その実に8ヶ月ぶりのライブとなります、
うん、
不思議なバレッツ2月26日、
はい、
日曜日に、
はいはい、
昨日やった渋谷ラママに出演することがつい最近決定いたしました。
イエイイエイ、
すごいじゃないですか。
はい、もう、嬉しいですね。バレッツやっぱり楽しいし、すごく挑戦できるバンドなので、
あの YouTube で本当拝見しましたけど、はい、ユニークでね、変わったバンドにであるのには違いないんですけども、やっぱり腕前は素晴らしいですよね、は
い、ありがとうございます。
やっぱりあれだけ実力がないと、ああいったちょっとこうユニークっていうか変わったことってできないですよね。やっぱ
り
そこは
そう、ね、
グダグダになっちゃうから、
リーダーがぶっ飛んでるので。
ああ、そうなんだ、なるほどね、
はい、
うん、ちょうどいいんだなと組み合わせがね、ここもぶっ飛んでるから。
ああ、でもリーダーはあのドルタンって言うんですけど、
はいはいはい、
あの人は A 型ですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
そこはやっぱりね、貴重面の A 型がまとめていく形で。
やっぱりリーダーは
A 型、全然貴重面じゃない
か、うん、いやいや、いや、ここだけの話ね。
あ、
相対的、まあ、相対的にしてね、はいはいはい、まあ、それはそれぞれありますから、
はい、
ね、でも、まあ、そんな風にして、来年はまず新春一発目、そんな感じでお送りしていって、
はい、
お芝居よりもどっちかというとライブとかに力を入れていこうかなと言ったえみちょさんですね、
はい、そうしていきたい
ですね。さあ、高橋さん的にいかがですか。
来年ですね、
はい、
まあ、まあ、卒業した養成所があるんですけど、
はいはい、
そこの、まあ、養成所がこう月に1回ライブを行ってるんですね、
うん、
でそのライブ、お笑いライブに出るためには、うん、オーディションを受けて。
ああ、皆さん、うちのメンバーもやってますよ。
やってますか。
うん、あくちゃんとかね、今日はオーディションどこそこ行ってきたとか、はい、ここに今度受けに行くんだみたいな話皆さんしてるけど、あれ、どっから拾ってくるの、ネタっていうか、その情報、やっぱそういうのがあるの、専門の情報とか、それとも皆さんがこうご紹介だったりとか、お友達同士で情報交換してるの。
結構そうですね、芸人仲間とかからこう情報が入ったりするので、なんで、もう来年はそうオーディション受けて、
はい、
受かって、
うん、
そのお笑いの舞台にちゃんと立って、ちょっと漫才を したいなと、
やりたいよね、
はい、
ち
ょっと思ってるんですけど、
ちょっとじゃあ 年末、ザ・漫才2、
ザ・漫
才、していきましょうよ。
ここでですか。
いやいや、だから行くぐらいの勢いでちょっと頑張りましょうよ。
そうですね、
飛躍の年に、
飛躍の年に
しましょうよ。
千鳥の上でマンドリとかさ。
それはそれでちょっと、
え、下で100鳥
鳥ばっかでしか、
カガフルマドさん。鳥つながり行こうよ、来年は。あ、来年は立つか。来年はドラゴンだからね。
毎年変わっちゃうんですか、俺のコンビ名。
うん、いいかもしれない。それも、今年はちょっとね、また違って。
ちょっと
変えてみたいな。え、干支、なんか干支代わり芸人みたいな。いいじゃん、だって、ジュジアック・ジョゾダイっていうの、ずっとそうやってこうループしてやってるわけだから。だって一発芸人って言ったらね、その時に、売れたらそれっきりもうないわけだけど、もう来年また お仕事あるわけだ、ね、来年。
そうですね、毎年毎年。
そうそうそう。
えと芸人。
えと芸人、いいかもしれない。意外と新しいシステムか。
新しいシステムで。
うん。AKB よりも もっと斬新かもしれない。
でもさっきこの人、来年うさぎ年とか言ってたから。
いや、じゃそれは。
それ疎すぎるよな。
それちょっと
使えんって話になっちゃう、
ね。使えんって話になっ
ちゃう。まあまあでもね、とりあえずじゃあそういった意味で言うと、スクールの方頑張って、でまたそういうオーディションを受けて、またその、それが決定したりなんかしましたら、よろしければ学芸部の方にね、いつでもまたアナウンスしていただいたりとか、その完成された芸をご披露いただけるように。そうです。なんかちょっと言ってきますか、ちょっとなんかあるよったら、この前の小話もなんかしていただいたんだけども。
小話、
うん。っていうか、この前のあれなんか受けてたじゃないですか。私も受けてましたけど、なんかあのバイトのおじさんの話してたじゃないですか。
バイトのおじさんですか。
うん、バイトの、ね、実は、はい、バイトのおじさんだったみたいな、はいはい、ああいうなんか小ネタみたいなのは、なんか自分の引き出しの中に、例えば、3つ、4つあったりとか、はい、違ったこうバリエーションがあったりとかっていうことではないんですか。
そうですね、まあ、ちょっと、新しい、もう、仕入れたばっかですけど、
うん、ほうほう、
仕入れたばっかっていうか、まあ、
お来るか、来年に向けて一つ。
来年に向けて、そうですね。まあ、じゃあ行ってきましょう。
行ってきよう。
はい。
あ、来た。
25日。
はい。
25日。
最近ですね。はい、12月25日です。
もうネタ入ってますね。
はい。
はい。入りましたよ。
25。
はい。
クリスマスだ。
クリスマスですよ。
はい。
まあ、とある、ちょっと女の子と、
おちょっと今もうコンピューターぐるぐる今、はい、回り始めました。
はい。まあ、ちょっとその女の子と結構。
デート、
いや、まあ、デートっていうか、
ちょっとここはじっくり聞こう。
そうですね。
じっくり聞こう。
ちょっとその、
ネタに入ってっから。自分の運びもあるだろうし、
はい、
はい、
その前から、
はあ、
ショッピングモールとか行って遊び行ってたりしたんですね、その女の子と、
はい、
でこのショッピングモールの中にペットショップがあるじゃないですか、
うん、
でペットショップ見ようってなって、そのペットショップ行くたんびにウサギが超ヤバいって言うんですよ、その女の子、
うん、
まあ、名前ミホとしておきましょう、ミホちゃんが、
うん、ミホちゃん
仮名ですけど、で、
はい、
何ウサギ飼いたいんだっつって、超飼いたいのウサギっつって、え、何飼えるのウサギとかっつったら、飼える飼えるウサギ超飼いたいっつって、
うん、
これはもうクリスマスのプレゼント決まったと、
ウサギ、
はい、と思って買って、
マジで、
はい、ゲージも買って、あの俺群馬なんで車乗ってるんですけど、
うん、
クリスマスの日にあの後部座席にウサギのゲージ置いて、うん、俺の上のあのジャケットをかぶして見えないようにしたんですよ、
うん、
で着いて家の前に、でこう乗ろうとしたら、このミホちゃんが、俺が、あ、じゃあごめん、ちょっとジャケット作んない、俺の後部座席にあるからっつって、後部座席のジャケットパッて取ったら、うん、ウサギがいるわけですよ。
お
で、超やばいっつって、ウサギじゃんっつって、もうテンションマックスですよ、
うん、
みほちゃんは。やばいやばいやばいやばいやばい、
大成功だ。
大成功ですよ。で、俺からのクリスマスプレゼントっつったんですよ。
うん、
そしたら、本当にありがとう、買えないけど。
ああ、ね。
って言われたんですよ。わけわかんなくないですか。
ああ。
わけわかんないでしょ。
はいはい。
帰るのって聞いて、
はいはい、
帰る
そのためにね。
はい。
で、何のためのプレゼントだって話なんで。はい、
それで、
うん、
勝手に名前をリオ吉ってつけたんですよ。
ああ。
その子。
ああ。
そのリオ吉、今、俺ん家にいます。
あ、そうなのね。はい、そこを家にした方がいいんじゃない、そこを家にした方がいいんじゃない、
あ、そうです。あ、そうですよ。この子は勝手につけて。
うん。いやだからいいんだけど、でだからそのいや買えないけどのおじいよりもそっちの方がこう深みがあるというか、だからひねりがあっていいんじゃないかなと思って、あ、まあ老婆しながら、
あ、そうです、
ていうかそれはだってその子が頭アーパー、本当のアーパーの子じゃん、だとしたら逆にその子を責めてることになっちゃうからなんとなくね、いや今の二段落ちの方が良かったりするんじゃないかなと思って、
そうですね、これなんとかなんない
ですか、
いやもう パッケージとしてするんだったらなかなかいいと思いますよ、はい、はい、実あなたのお話大体実話に基づいてるのね、
はい、
あのそのドキュメントなんだね、はい、要するにそういうこうフィクションじゃなくてね、はい、ああなるほどね、
残念、
はいはい、じゃあまた今日もね終わってから反省会ですけどね、
そんなことな、長いな今日の反省会、
そんなことないね、大丈夫大丈夫、
お食事部屋
で、そんなこんなでですね、まあ、はい、切れの切れ味鋭い、確かに高橋さんのパフォーマンスが終わったところで、これ時間がどんどんなくなっちゃってきたので、これコンテンツできるのかなと思うんだけど、
まあ、
一応ね、2011年振り返るというテーマなんで、国内的な情報だけでもちょっとやっていきましょうか、
はい、
10項目、ね、ピックアップされておりますけども、これに限らずで結構なんですけどもね、まあ、スポーツとか芸能だとか、いろいろ、ね、あったと思うんで、そんなところから皆さんが、はい、印象に残った2011年を振り返っていただければと思うんですけど、まず最初にですね、
はい、
東日本大震災 災と、東電の福島第一原発事故がありました。続いて、菅首相が居座りの退陣、ごめんなさい、未退陣ですな。だから、居座りの末退陣したということか。
はい、
あ、なるほどな、俺はずっと退陣しなかったって言って、未退陣だったんですよ。どうも呼び方が変だなと思ったら、さすが恵美子さん。土壌野田内閣が誕生と。続いて、サッカー女子、ワールドカップ、なでしこジャパンが世界一ということがございました。続きまして、円が戦後最高値を更新、円売りが介入、輸出産業が苦境にということがございましたね。はい、続きまして、やはり、内閣って言いましょうか、政治絡みのお話で、野田首相が TPP 交渉参加を表明。続きまして、これも地震絡みですね。東電が初の計画停電、夏は 15% の節電。
大変でしたね。
暑かったのにね、今年またね。はい、7番、政府要請で浜岡原発が停止、九電ではやらせメール問題にありましたね。
はい、
で8番、大阪ダブル戦で橋本氏で、愛知トリプル戦で、河村氏が側が干渉したと。で9番、これ政治の話が多いね。小沢民主党元代表を強制起訴、元秘書3人は有罪と。はい、最後に八百長問題で大相撲春場所が中止、25人が各界追放ということでね。
ありましたね。
で時点としてはですね、台風12号15号で大きな被害を受けた。そう、地震だけじゃなかったんだ ね、
ね、
被害はね。はいはいはい、まあそんなことですけども、さあ一番気になったところといえば、もちろんこれに限らず結構なんですけども、さあどちらかでもどうぞ。
まあ、ここやっぱじゃないんですけど、
はは
あのザ漫才で、
ザ漫才
パンクブーブーさんが、
パンクブーブーさん、
ああ
、あれはどうだったんですか。
やっぱりパンク
ブーブー、さすがっていう感じなんですか。
はい、さすがですね。やっぱ中学校の頃から見てたんですよ、パンクブーブーさん、
うんうんうん、
親バトルとかありますけど、
はいはいはいはい、
見てたんですけど、その時はもう全然こんな感じのネタじゃなかったんです、うん、確か俺が見た時は。でやっぱり
あ
のパンクブーブーさんでも勉強されてて、
うん、
でやっぱだからその なんですか、勉強は必要なんだなって思いました、
うん、それはそうです、何事もそうですよ、
はい、
うんうんうん、うん、ああいう言い回しね、それがぐさっとくるわけね。
はい。
あって
。あって思うんですね。あっていう。
なるほどね、うん。でも当たり前だからね。
そうなんです。
確かに。それこそもう、ファックスでは、あの、なんていう、荷物は送れません。当たり前って言ってるのもありことだからね。じゃあ、黒猫ヤマトの CM であるんだよ。ファックスでは荷物は送れません。当たり前って。そういうことですからね。
そうですよ。
それに近いことですから。
人前に立つということは、そういうことです
よ、ね。はいはいはい。うん、
やっぱそれが印象でしたね。
印象でしたね、はい、うん、でもどうなの、なんかそういう言い方したら本当に僕はあの要するに素人だし、要するに専門家じゃないのでこういうふうにして言えるんですけども、面白いんだろうけど、こう腹がないっていうのはなんかね、こうやっぱこれから彼らがそういうのをどんどんとあれをつけていくのかね。
そうです、パンクブブさんはなんか自分でもなんかどっかの番組に行ってました。
うん、なんかね、やっぱり見ただけでドーンとこうなんか出落ち見ができるとか、はい、そういう感じではないからだから、はい、だからうーん、例えばそのデコボココンビなんだろうけども、でなんかちょっとこう歯が出っ歯だったりとかそういうのもないし、でかといってすごい、もみじまんじゅうみたいな芸とかっていうね、あのあれがあるわけでもないんだけど、だからそこはこれからどんどんどんどん磨かれて、もう出てくるとパンク出たらもうおかしいんだというぐらいになって、その花がついてくるんだろうね、きっとね。
そうですね、
パンク、うん、花の私ない私が言うべきことじゃないんですけど、
ね、うん、ありますよ、
その、
あ、そうです
、すごいありますから。
あ、そうですけど、そう言ってたけど、
そんなキラキラの衣装着て花ないとか言われましても、
これで花なかったら俺どうなっちゃうんですか。
うん、いや、
でもこの人、私顔見た時に芸人っぽい顔してるねって言ったんですよ。
ああ、そうなんだ。
それ知らなかったんですよ。
褒め言葉じゃないですか。褒め
言葉、嬉しかったです。
ね、そうそうそうそう、はい、私は別にあなたが花がないとは言ってませんけど、
ない
とは言ってませんから、あるとも言ってませんけど、
こうでも否定もしない、
はいはい、そうです。まあまあいずれにしてもね、そういった形で、そのパンクブーブーさんが気になったということは、ご本人がやっぱその、一番気になるジャンルには違いないですもんね。なるほどな。はい、どうぞ、恵美ちゃん的にいかがですか。
はい、これはやはり東日本大震災と東電福島第一原発事故、うん、
はい、
今も全く進まないというか、
本当ですね、
そうですね、傷跡が深く深く残ってしまっているこの今年の一番の事故で、事故と、地震と 事故でしたけれども、はい、
だから今日もだから昨日だかもあの発表された情報によると原発に関して言うともうほとんど、要するに自然災害というよりも人災であったということが明らかになってきてるんで、はい、これはもうちょっと視点を変えるというか問題の根源的な内容もちょっと変わってきちゃってるのかなっていうふうに思わないでいられないですね。だからもう電力量を上げるとかっての
バカバカ20%
ふざけんなこれやろうって話になっちゃうん
で、ね、値上げはふざけんなですよね。
そうそうそう、だからもう本当に民主党の政権の根幹を揺るがすぐらいのテーマになってきてるのかなと思うし、はい、もうだからそういう意味ではもうそろそろ泥船に化しつつある民主党からどんどんもうそういうなんちの、ルミンのごとく、はい、あの自分は生き残りをかけてもう民主党が流れ出ようかっていうふうな、その政治がもう出始めてるぐらいですからね、
はい、
あのそういった意味で言うとこのまあ、地震とその原発の問題は、大きな話題でしたし、しばらくは続いていくんでしょうね。
そうですね。
あととして特にそういった実態的な影響とかなかったですか？
知り合いがっていうのはあったんですけど、私は幸いなことにというか、
ね、
はい、
だからそういった意味で言うと、まあ、こうやってね、まあ、バカバカしい放送だったりとか、他愛のないマイナー放送には違いないんですけども、こうやって、まあ、元気に、明るく、楽しく、こういった環境でできるっていうこと自体がね、はい、あの僕は本当そういった意味での10年間屋上パフォーマンスやってたんですけども、あそこで本当にずっと何かあった時はね、あのそれこそテロがあった時だとか、はい、あの何かが戦争が起こった時だとかっていうのはね、本当にあの事故があったりすると電車止まっちゃうんですよ。あの屋上でパフォーマンスやって電車に向かって歌ってますからね、はい、その時は僕は本当に必ずイマジン歌ってました。歌わないでいられないんですよね。だから何を言いたいかというと、それでこうやってしてるやつはね、あの やつっていうのは私のことですよ。で電車から見てるとこうなんだか頭にお金をつけてなんか、ね、そういう世間では大変なテロだとか、 なんか戦争だとか、要するにその人身事故だとか言ってる中、うん、お前はいい調子で歌なんか歌ってられるなと思う方も多いでかも分かんないけど、はい、でもこうしていられる状況が幸せって言うんじゃないのか、ハッピーって言うんじゃないのかっていうふうな思いで、はい、あのそれを噛みしめながら歌ってた向きありますね。私湾岸戦争の時でも渋谷で歌ってましたからね、はい、そういうの何かこうセンシビリティに感じる部分があるんですよ、生意気なようですけど。だとしたらこの環境も僕は非常に大切なんじゃないかなと。だからそういうのを押しなべて言うと、東北の方たちは本当そういう環境ないわけじゃないですか今、はい、それがご苦労が終わりだったりとか、まあ、悲しかったりとか大変だなと思ったりとか、また私らにも何かできないかなっていうふうなこうささやかながらね、そういった思いを込めてやってるっていう部分はこれは嘘じゃないんです。うん、だからそういった共通のワーズっていう部分で言うと、何かその、こういったことが幸せな環境を享受してるっていうことの証じゃないかなと思ったりするんですけどね。
はい、
うん、それやっぱそうじゃん。だってバカっぱなしとかできないじゃん。だからあのお笑いの人だったら大変だったらしいね、あの現地に行って、
はい、
あの笑わせるっていうこと自体、それから歌シンガーの方もそうですよ。
本当にイベントも次々中止になってしま
ったしね。うん、
すごく言われ仙台で被災した友達がいて、はいはいはい、でその方から言われた、うん、とても心に残っている言葉があって、うんうん、私がツイッターで夜中につぶやいてて、もう結局私は何もできないって言った時に、うんうん、その被災したお客様の女性が、恵美ちょうだったら私のために歌って、
あそういうこともあるからね、
言ってくださって、それが本当に、
そうそうそう、だけど実際にそれはエミチさんの場合は歌で励ますと、でこちらはまた高さんの場合はお笑いで励ますという部分で言うと、やはりあのこんな状況でそういうバカっ話したりとか、何かそういう、ある種ね、そんなこう下品な話もできないし、もちろんその下ネタもどうもこうのっていうのもあるだろうし、そんなこう規制されたね、要するにそのタガがかけられた中であのお笑いを助長していくっていうのは大変難しい行為じゃないですか。でも現地に行くとやはりね、それこそ名人って言いましょうか、もう音体 A 六助師匠が、
はい、
A 六助さんとかね、あとその、まあ、そのトークのエキスパートの方がもう権威ですよ、はい、行った時に現地の人はどう言ったかって言ったら、 A さんは黙っててって言われたらしいんだよね。 A さんもその上を向いて歩く声もいらないからって俺らの話聞いてくれと、
はい、
いうことで聞いて、でそれでそれについてその彼らがその要するにその上でなんか笑いを提供してもらうようなこう掛け合い漫才みたいなことができるといいのかなみたいなことで、はい、だからやっぱりそういうこう笑いっていうのが必要じゃないのかなと思うと、やはり根源的には本能だ、
はい、
で歌だとか笑いとか、はい、まあ、徐々にそうやって進化していくんだけども、やはりその笑いをこうもたらすことによって、やっぱまあその前にカンバセーションだよね、
はい、
そこからこう笑いにつながっていくみたいなこうお話があったんですけども、はい、だから、そういう意味じゃあなたがこれからなすべきことは非常にこうちょっとシリアスな話になっちゃいましたけど、大きいし価値も意味もあるのかなと思いますよね。えみちょさんはえみちょさんでまたね、こう山本リンダでこうくれくれしながらそれは笑いじゃないけども、あのエキサイティングな、ね、パフォーマンスで楽しませてもらえれば、
はい
ね、あの素晴らしいんじゃないかなというふうに思いますよね。また来年そういった意味で私たちができることってそういうことだと思うんで、
はい
ね、あの頑張っていかなきゃなというふうに思っている次第ですけどね、
はい、
さあそんなこんなでですね、こう時間もこれいっぱいいっぱいなんだけども、
すごい、
ね、
このタイムテーブルがおかしいことになって
ます。本当本当、だからまあそれちょっと進んでるんであれなんですけどもね、はい、時間はね、じゃあ CM 挟んで、どんなふうにしようかなっていうんでちょっと検討してみたいと思います。まずはそれは慶応レコードの CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
大丈夫ですか？そうですか。よかったらいつでもご参加にいらっしゃってください。あの席は用意しますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。ね、もうやはりなんて言っても忘年会シーズン、ね、はい、皆さんも盛り上がって美味しいお食事をね。
ここ食事がすごく美味しいんです
よ、ね。食事とドリンクでね。
はい。
はい、あ、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お気をつけて良いお年をお迎えください。また来年もインファームどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、
ついでに学大エフエムも。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
はい、まあそんなこんなでね、いろんなお客様おいでの中でお送りしている放送には違いないんですけども、
はい、
だからあれですよ。まあいろいろあるっていうのはもう今日がいろいろあるんですよ。
はい、
いや1年の中でもいろいろありますけどね、
はい、
こういうふうにしていろいろあるわけですよ、
はい、
そうやってお送りしてきたこの7年と8ヶ月か9ヶ月には違いないんですけども、はい、いやいやいや、だからね、はい、ちょっと時間も押してきちゃったんで、はい、10項目2011年重大ニュース、はい、国外編も用意していたんですけども、まあ、それはそれぞれにね、もう今はネット時代で便利になってますから、
はい、
ちょっとなんかしてもすぐにこう チェックできたりとかね。
できますね。
皆さんのプロフィールとかもご紹介しようと思ったんですけど、ちょっとまだ時間がなくなっちゃって恐縮なんですが、はい、それもまたネットの方でご覧になっていただくと、はい、いうことなんですよ。あなたの場合はできないんだな、チェックはな。ブログもないし。
ブログやってないですね。
ね。はいはいはい。で、エミチョさんは、どっち、どういう。
ブログとツイッターをやってるんですが、ツイッターの方が頻繁に更新してるので、ツイッター見てください。はいはいはい、エミチョで検索できます。
こんばんは、ようこそ。
いらっしゃいませ。
はい。プロデューサーはもう重役出勤で、今日、あ、柴田さんも、どうもどうも、お久しぶりです。
こんばんは。
もうね、はい。皆さんもそういった意味で言うと、いろんな方に気を使いながら放送なんで、はい、これで尺が出ちゃうんです。置いといて、もう一度、みちょさんのアナウンスをなさってください。
ああ、はい、ありがとうございます。私はブログとツイッターをやっておりまして、はい、えみちょで検索していただければ、うん、猫娘歌うたいという、はい、アメブロ、うん、ブログが出てきますので、はいはい、ぜひそちらをチェックしてください。
はい。はい、あなたはどうやって、なんかじゃあ自分でちょっとセリフアナウンスしてってください。
そうですね。はい、確かに、たかしで、もしそのオーディションとか受かればですね、はい、中目黒の、うん、渡辺コメディスクールっていう建物の3階で、うん、はい、ライブやりますので、はいはい、1回500円ですかね、料金が。
はい、はい、
はい。はい。見に来ていただけたらなと思います。
うんうんうん、
行きたい。
あ、本当ですか。
うん、行きたい行きたい。
ありがとうございます。
うん、行きたいってことと行くってことは違うからね。
予定が。
でも行きたいよね。
お気持ちありがとうございます。
行きたい行きたい。
お気持ちありがとうございます。
あなた本当に群馬だからね。
そうなんですね。
だからこっちにじゃあさ、なんか本当に僕はそういう意味では、ね、彼はすごく人柄も良くて、いや腕前もこれからどんどん伸びていく人だと思うんで、うん、学歴的にね男出がないんですよ。
そうですね。女性パーソナリティ
荷物を運んだりとかね。そうじゃなくて。いやいや、そうじゃなくて、そうじゃなくて。いや、もうそれも確かにないことはないんですが、はい、男の喋り手がいないんですよ。で、彼ぐらいできると、本当にいいと思ってるんで、今日もお誘いさせてもらってるんだけど、それは嘘じゃないの。ただやっぱりいかんせん遠いからね。
遠い
ね。群馬をこっち引っ張って持ってくるわけにいかないし、こっちから出張放送ってわけにもいかんのでさ、そこら辺がなんとか解消されればね、来年東京出てらっしゃいよ、あなた。
そうですね。
うん、でも、もう一緒の3人ですもん。
気使っちゃう、俺。
あるわけねえ
だろ。何私まで
俺、すごい肩に狭くないじゃん。
当たり前じゃん。
今、一回聞き流しちゃった
じゃん。いやいや、だから、そういうふうなことでね、来年また、何か違った意味で、学F絡みでコラボレーションさせていただけるようだったらありがたいと思うんで、そういう話は建設的にちょっとやってまいりましょう。ね、今日放送後でも、はい、なんか今日はちょっと思い残したこととかなんかないですか？
ありありだよね。
うん、今日はそうですね。
あい、そういうのがぐさっとくる。それボソボソっと言うのが。
すっごい深く入りました。深く入っちゃう、最後の最後。
はいはいはい。大丈夫大丈夫、はい。うん。でもまあ、そういった意味で言うとね、せっかくこういった形でネットワークができたわけですから、どんどんとそういうネットワークを大事にしながらね、はい、来年も一つ皆さんといういいお付き合いで、はい、年をね、また越、また年を迎えていきたいなというふうに思う次第ですよ。はい、さあ、そんなこんなででも、それこそでも簡単にお正月はどうやってお過ごしになられるんですか？
正月は今実家暮らしなんで実家で。
実家だよね。
いつもはあれなんですよね。うん、大上がりの海に初日の出友達と見に。
ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、一番シンプルで。だからなんかね、そう爆発する前の静けさじゃないけど。だって来年からそれこそもう年末年始の行事で忙しくなって、それこそもうレコーダー行くか、まああなたはアーティストじゃないからあれだけど、そういうお笑い番組にどんどん出るようになって、ザ・漫才で優勝して、これでいきなり30、なんか番組からオファーが来ちゃって、夏には冠番組でってことになったら、来年の日の出なんか見に行ってる場合じゃないわけだからね。
そうですね。
そういう意味じゃ今年有意義にもう来年はないんだと。あ、違う違う違う。てかそういうね、初日の出見に来る時間もなくなるかもわかんないから、今年はエンジョイしておこうという感じで取り組まれたらいかがですか？
そうですね。
ね。
いいね。
そうですね。ポジティブに。
そう、ポジティブってそういうことですよ。そうそう。
はい。
まあ、多分来年も初日の出見てると思いますけど。そういうこと言うんじゃないって。ね。で、ゆみちゃんさん的には
私は今年はお正月らしいお正月が過ごせそうにないんですけど、
ね、うんうんうん、
1日から、ちょっと普通の出張がありまして、
は
い、
はあはあ、
普段仕事し、イベント業を仕事してるんですけど、うん、それの仕事で1日に仙台に行って、
あらまた
言
うんだ、はい、それこそ現地だ。
そうですね。
ねえ、でもまあ今交通がね、もう滞ったから、はい、そういう意味じゃ安心っちゃ安心だけどね。
そうですね。
寒いから、
新幹線で行けます。
ケイテのパンツ履いて。
あったかくして、
はい、そうですね、毛糸のパンツ履いていきます。
でかわいい。ありがたい。はいはいはい。でもまあね、お体そういうふうにして無理のないように風邪ひいたりとかそういうことなくてね、はいはいはい、でまた帰ってきたら帰ってきたでも早速ライブと。
いや、2日3日仙台で仕事、その後また札幌に、
札幌また、
はい、
は大変だ、
ま、行くことになってまして、でこちょ10日に帰ってきてそのままここの新年会ですよ。
あら、本当ですか、大変ですけど、まあ、はい、ご無理のないようにね、はいはいはい、まあまあそんなこんなでね、はい、あ、東海にまた来てくださんの、うち、学芸
風に、この間お誘いいただいたので、
ありが
とうございます、
いやいや、もうありがたいね、ね、はい、まあまあそんなこんなで、その時に、はい、高橋さんのね、引っ越しが終わってるのかどうなのかな、
そこまでに、
そんなに早く引っ越しできるんだろうって、まあまあそんなこんなでね、楽しくお送りしてまいりました、学芸風も、さあ、ぼちぼちお時間ということで、CM 続いて、はい、じゃあ、番組の方を締めさせていただきたいと思いますね。はい、それでは、エンディング前の CM でこちら。
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店、
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談、東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ、ヒメネーです。恋の街、学大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち学大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、学大、
どうぞよろしく。
さあ、いかがだったでしょうかということで、はい、さあ、ご両人的にはいかが、はい、どちらかでも結構ですよ。
ですね、
はい、
リベ
うん、やりきったか。
はい、自分の中ではやりきったんですけども、まあ、2度あることは3度あるだったんですかね。
いや、そんなことないと思いますよ。
そんなこと
ないです
か。じゃあ、
ジョークも受けてるし。
あ、よかった。
はいはいはい、
年越せそうです。
だから、僕らの中ではね、はい、あとは自分で決めてください。
ちょこないですね。
ド S だな。
逆に、まあ、でも楽しんでいただけたらだったら何よりなんですけども。
あ、楽しかったです。
その辺は大丈夫ですか。
はい、
あ、よかったです、まあ、だから来年も一つね、これに懲りずに、はい、また4回目5回目の挑戦を一つね、お願いできればなというふうに思ってますね。とにかく、まあ、元気で頑張ってやっていきましょうよ。
はい、
ね、それ生きてるんだから。
はい、そうです
ね。インマイライフに、はい、エンジョイしてまいりましょう。
はい、
ね、さあ、エミショさん的にいかがでしょうか。
はい、初めてこんなにたくさん喋らせていただいたんですけれども。
いける、いける。
いや、緊張しますね。
全然 OK。
楽しかったです。
そうですか、
はい、
まあ、だから来年は今年はチャレンジの年で、来年は本当飛躍の年にね、
はい、
していけるようにますます、ま、私の方のユニットも、ね、はい、お手伝いいただいたりとか、
はい、
楽曲と絡んでいきたいわ、
はい、絡んじゃいましょうか、
あーかわいいはいはい、まあ、そのツンとデレをうまく使い分けていただいて、一つどうぞよろしく。できたらあの、はい、デレの方だけでも結構ですけど、私もどっちかというとツン弱い方なんでまあまあそんなこんな
で、ね、私がデレだけになったらつまらないんです
よ。うん、そんなこともデレ大好き
伊藤さんがデレになってどう
するんですか。いやいや、まあ本当にね、まあ、野郎はそんなもんですよ大抵は。はいはい、まあ、そんなこんなでね、お送りしてまいりました学園 F、 来年のアナウンスになりますと1月10日火曜日ですね、新春第1発目の学園 F 放送は第1週目阿久津香織さん担当放送がお正月休みという形にさせていただくために、第2週目、サブパーソナリティは天音那須さんといつもよりですね、明るく楽しく元気に、お送りしてまいりますのでね、これまで同様リスナーと関係者の皆さんには、学大 FM の方ですね、 http://学大-fm.com/ にて、ご情報をご確認いただきつつ、またそちらあてご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではですね、まあ、本当に、今日はプロデューサーの出が遅かったんですけども、今年1年お世話になったということで、柴田恭平さんともどもですね、ちょっとインタビューのお時間もないんで恐縮ですけども、今年最後のご挨拶ということで、いつもでしたらではまた来週のご挨拶なんですけども、皆さんもよろしかったらですね、ご一緒に番組締めさせていただきますので、ではまた来年というふうなコールで、ご賞をいただけたら大変ありがたいと思います。それでは、ね、私はそんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げますので、よろしいでしょうか。皆さんご一緒に、はい、来年という元気なコールでお開きにしたいと思います。それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来年。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆さんどうぞ良いお年をお迎えください。
良いお年をお迎えくださいませ。
はい、どうも失礼します。また来年。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。